かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
では福西さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
月に2回配信している北海道函館在住の福西秀幸さんに、今回は沖縄に住んでいるゆきさんとの対比として同じテーマ聞いていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと一つ目のテーマ、これ食文化ってやっぱり北海道長けてると思うんです。ただね、このソウルフード、はい、こう皆さんがこう通ってきた道というか、
はいはい、
こう魂をこう燃え刺すようなこの食について教えてもらっていいですか。
魂を燃え刺すような食。
はい。
いや、函館は函館じゃない、北海道広いですからね。その場所場所でその名産が全く違いますからね。
そうか、そうですよね。そういう、
例えばね、北海道の真ん中なんか海に面してない町とかね。
あ、そうか、盲点ですね。確かに広すぎて。うん、面してないところもあるわけですもんね。
いや、そうです。まあ、そのね、畜産系の方をメインにやってる場所もあればね、まあ、米であったりとか、じゃがいもであったりとかね、もちろん、ホタテの海産系のところもありますし、
うん。
うん、バラバラですもんね。玉ねぎ、有名だったりとか、
はいはいはい。
うん。だから、まあ、全部合わせるとね、やっぱ大したもんだなと。まあ大したもんというか、まあ揃っちゃいますもんね。
ではこう絞って函館だったらば、
うん。
なんかこれ食って大きくなったよってのありますか？
函館ね、やっぱイカでしょうね。
あ、そっか、うん。イカ踊りでしたね、確か。
そうなんですよ。イカ踊りがあるぐらいですからね。全国探してもイカ踊り踊ってる。市民全員が踊れるなんて聞いたことないと思います。
ないでしょうね。はい。
も
う。
でもなんで踊れるのかわかんないですもん、だって。
叩き込まれてるんですね。
叩き込まれてるんですよ、その函館のイカ踊りがね。
もう、それ、ソウルフードとソウルダンスがあるわけですね、じゃあ。
いや、そういうことですよ。このイカ踊りできなかったら、モグリですからね。
本当に。いや、でも、頻度的には多いんでしたっけ、うん、食べ方も特殊ですか？そんなこともなく、イカの。
イカはね、刺身が多いですよ、イカ刺し。だから、イカ剥ける人が多いんじゃないかな。だから、
ほう。
結構な確率でイカの剥き方ができる人多いと思いますよ。
うん、
結構大変じゃないですか。なんか別にそのまま切ればいいってもんじゃないですから、あれ剥い
ちゃう。確かに、うん、力入れてこう、うん、うん、うんって感じで。
ねえ、あれができる人多いと思いますよ。
それ
はただね、イカもね、この何年かね、全然取れないんですよ。
収穫量が落ちてきていると、
かなりもう加工会社なんか潰れまくってますからね、今。
それは何か乱獲の影響なのか、それとも。
温暖化じゃないの、これ。
温暖化で。
まあ、イカのね、漁獲だけでいくと、八戸の方がね、実際には多いんだけど。
うん。
八戸どうなってるのかな、八戸でも取れないっすら、イカどこで取れんのかっつったらもう、きっともうちょい上まで行っちゃってるかもしれないですね。
はぁ、なるほどなぁ。じゃあ食は少し青森と似てるかなっていう感じですか？
似ててもやっぱり隔ててますからね。
うん。
うん、なんだろう、やっぱちょっと違うのかもしれないですよ。昔は青森、うん、この海越えるとカブトムシっていなかったはずなんだけど、なんか今普通にいますしね。
あ、夏カブトムシ取れるんですか？
いや、クワガタしかいないはずなんですけど、なんか今はなんか、はい、カブトムシはいなかったはずですよ、確か北海道って。
誰かがじゃあ持ち込んだんですね。
誰かが持ち込んだんだと思います、僕。はあ、カブトムシは捕まえたことないもんな。だからなんか生物のなんかあれが変わっちゃうんでしょうね。なんかの。
生態系が少しずつ変わってきてるんですね。
うん。
なるほど。でも本当にイカを向けるっていうところでの、函館らしさ、いいですね。なんか他、何か 昔からこれ食ってるなだとかってあります？
うん。ちょっともう一個、イカで申し訳ないけども、イカ売りがね、そもそも住宅街に来てたんですよ。
イカ売り、イカ売り文化。
その街中にね、その観光地とかはあるじゃないですか、高めで。
ありますね。
うん、そうじゃなくてね、普通の住宅地にね、イカ売りが朝走ってきたんですよ。そのイカを売ってたんですよ、その。
どういう状態のイカが来るんですか、それ。い
や、そのまま、そのまま。
あ、イカが、生きたイカですか。
そうそうそう、取れたイカが朝そのまま住宅街に売りに来て、早朝ね。で、はい、それを買って、で、朝飯で、それをさばいて、ご飯の上に乗っけて食うっていう。
めちゃくちゃ豪華じゃないですか、それ。贅沢ですね。
そう、なんで結構ね、僕は本通りってとこに今住んでるんですけど、イカ売りがね、間違いなく来てたんだけどね、昔はね。なんか今はもう全然、まあ俺いないからなのかもしれないけど。けどイカ取れてないから生きてないんだと思うな。
ああ、そう。それは何かこう加工した軽トラックか何かイケスにしてくるのか。
いや、なんか取れてたのが、なんか、あの、
クラボックスの何かに。
なんか、あの、ドンドンってあって、それの車が来たら止めて、うちもうちもうちもって、イカ4杯、4杯みたいな感じが、その、なんつうんだろう。なんか買って家でさばいてくるみたいな。
へえ、すごいな。それぐらい、
最近、
やっぱりあったんですね。
最近ね、うん、けどそれも見なくなったから。
何かに変わったっていうわけじゃなくて、やっぱ取れなくなったって。
いや、取れなくなっちゃったね。いや、わかんない。トドックでもやってないと思うけどね、それはね。うん。
トドックっていうのが配達サービスのことですね。
そう、こう、こう、なんつうんだろう。自宅まで届けますって。
いや、なんかそのあたりの名前が面白いな。いろいろと聞くと。
トドック、あ、そっちないんですか？いいトドック。
伝わりましたけど、伝わりましたけど。
ないの
ないですよ。コープサービスありますよ、もちろん。
あれ、コープ総合サービスってありますよね。
はい、コープはちゃんと、週に一度チェックしたものが届くっていうサービスはもちろん。
あれ、そうです。コープがやってるトドックだけど、あれ、コープって違うコープなのか、もしかして。
違うのかな？なんか、トドックなんて言葉は見たことないですけどね。
あれ、トドックって僕全国だと思ってたけど。
ちょっとまあ僕も妻に任してるとこなので、もしかしたら妻は知ってるかもしれませんが。
うん。トドックは便利だったと思うな、確かに。うん。
ソウルフード。イカの食べ方、さっきイカ刺しがあったということで、調味料の話もちょっとしたいんですけど、
うん。
この調味料、なんか知らんけど、家にやるなだとかっていうの。この調味料って各家庭によって味違うんだよねっていうものってありますか？
調味料ね。いや、調味料は一緒じゃないの？調味料。
おお、なんか手作りで味付け、こう、焼肉のタレみたいな、だとか、こう、だしだとか、そういうものはなかったですか？
ああ、茶碗蒸しがあれですよね。
茶碗蒸し？
甘くないですよね。確かね、本州はね。
甘くないですよ。
栗入ってないですよね。甘栗が最後出てこないですよね。
甘栗当たったとかないですね。
銀杏とかですもんね、きっとね。
銀杏と椎茸だとかですよ。
ああ、北海道はね、茶碗蒸しがまずそもそも甘くて。
はい。
銀杏じゃなくてね、甘い栗、甘栗っていうの、シロップ漬けの。
よく露店で売ってる天津甘栗だとか、あれが入ってるんですか？
うん、焼き栗っていうか、もう甘い、なんかシロップ漬けの甘栗なのかな。
はいはいはい。
だってあのシロップも使うって言ってるから、チャームじゃない、そもそもちょっと甘めなんです。
はあ、そうなんですね。
で、僕ら栗で育ってるから、
はい。
チャームじゃね。あの、はい、だから最後銀杏なんか出てきたけど、最初びっくりしました。外れたって思いましたね。
なんだこれ。なんでよ、栗取れなかったよのかよ、みたいな感じだったですね。
栗もどきみたいなのが入ってたみたいな。その。
いやー、面白いなぁ。
うん、多分北海道の人はね、ほぼほぼ甘いはず。確か。チャームしは。
茶碗蒸しだけじゃなくて他も甘いんですか？まあ、その比べるものが多分ないと思うんで、なかなか言えないかもしれませんけど。うん、
あの、きっと蕎麦とかうどんとかはね、東京寄りだと思いますね。
あ、
関西寄りじゃなくて、関西薄いですもんね、多分ね。
はい。
うん、
じゃなくて、
だけしかない、
うん、甘みか。
甘みですね。醤油は普通ですよ。あの、九州みたいな甘いやつではないです。
ああ、そうなんですね。お醤油さんだとかも結構あるんですか？うん、
いや、醤油さんもこっちにもありますけど、別に醤油はね、多分そこまでこだわりないはずですよ。
ああ、もうキッコーマンだとか、よくある
よ、ね。もう。うん。
なるほどな。ありがとうございます。じゃあ、調味料もじゃあ、特に ないんですね。意外と沖縄は、やっぱり、こう、焼酎に漬け込んだ、なんとかだとか、うん、
ああ、
いろいろとね、ありましたよ、やっぱり。
沖縄はね、きっとあるでしょうね、なんかそう言われるとね。やっぱここ、歴史ないですからね、あまり北海道ね。
北海道、いや、もう確かに開拓して、ね、数年
間。まあ、ほんな、函館はね、比較的長いかもしれないけど、その、どっちかって言ったらあれですかね。何でもござれって感じだから。
確かに。このイメージ、まあ、ジンギスカンとかっていうのは、もうそんなの、ないって感じですか？
え？ジンギスカン？
ジンギスカンっていうのは、ま、全くそんなのソウルフードじゃないよっていう感じですか？
いや、ジンギスカンはね、みんな食ってると思うよ。
あ、やっぱり食べてはいるんですね。
え、僕焼肉よりジンギスカンの方が多分多いと思うな。
あ、焼肉屋さんよりジンギス屋さんの方が多いです。
うん。
焼肉屋さんでジンギスカンを選ぶって感じですか？
うん、ジンギスカンの方が好きだな。
例えばこうお店に行って、鍋とか焼肉選べますよの中に、まあ焼肉が選べる。
ジンギスカンは焼肉と焼き方が違うから、なんつうんだろう。
なんかこう。
焼肉屋のジンギスカンはなんか違うもんだと思ってますね。なんか
へぇー。あ、じゃあ専門店があるんですね、多く。
その、ジンギスカン鍋で。
なんか上、真ん中がこう、ボコってなってるような。はい。
うん、うん、うん。なんかあれで要は食わないと。なんか食った気がしないっていう
か。しゃぶしゃぶだとか、水炊き、うん、なんだろう、鍋とかはないんですか、うん、あんまり。
いや、鍋はね、やりますよ。北海道独特の鍋ってのは何だろうな。独特ってのはないのかもしれないですね、だから北海道の。
じゃあ結構大人数でご飯食べに、お肉食べに行こうよってなって、うん、鍋を選択するのか、うん、焼肉選択するのか、ジンギスカンを選択するのかってなったら、
うん、その選択肢が入ってますね。
あ、うん、入ってくるんですね。
うん。
へぇー。ジンギスカンって基本、なんか羊でしたっけ？
お肉。羊、全部羊ですよ。
あれって肉変えましょうとかっていうのもあるんですか？そんなことはない。それはやっぱり違う。お肉を牛にしたりだとか、豚に
したりとか。いや、それはだってジンギスカンじゃないです、
ね。ジンギスカンじゃない。それは違うぞと、うん。
全然もう違う食べ物になっちゃうんですよ。
はあ、なるほどな。
あとはね、北海道でもジンギスカンはね、多分真ん中と下で分かれちゃうと思うんだけど。
はい。
まあ、JC のメンバーだったんですけどね、松尾ジンギスカンっていう、その、空地の方はね、ジンギスカンがもうタレ漬けなんですよ。
どの時点でタレ漬けになるんですか？お肉がタレ。
タレに肉がもうタレに最初から味がついてある状態で、漬け込まれた味がついてるね。いや、それを野菜と一緒に焼くだけみたいな。
なるほど。
のが、大きく分けるとそこと、普通に焼いて、その、タレつけて食うベル
ト
な
ん
だけど、多分。うん。の多分二つに分かれちゃいますね。
松尾ジンギスカンと、まあ普通の。
松尾、うん。そうそう。ソラチジンギスカンなのかな。ソラチ、松尾って確か店の名前だけど、松
尾さん。先輩の。
けど今、まあ、松尾のジンギスカンと有名なんですよ、その CM で。ソラチか。ソラチジンギスカンかな。要はね、漬け込まれたジンギスカンですね。
いや、いいですね。やっぱそうやって、こう、一つのベースになるものが、うん、まあ、地域によって変わるっていうのも、こう、面白いですね。
うん。僕はね、味付きじゃない方が好きだな。ちょっと松尾さんに申し訳ない。なるほど。どっちも食いますけどね。
紹介はしていただきましたけども、どちらかというと、後で自分の味付けた方がいいかなっていう感じですね。いや、ありがとうございます。ソウルフードの話をじゃあ聞かせていただきましたので、ここからはまだちょっと別のテーマに移っていきましょう。はい、インフラ事情をちょっと教えてほしいんですけど。
はいはい。
まあ、かなり北海道広いので、まあ、いろんな公共工事であったり、うん、まあ、民間工事いろいろとあると思うんですが、まずはこう、うん、身近な住宅のこと、ちょっと教えてほしいんですけども、
うん、
まあ、よくこう、保護地区であったり、保護地域、まあ、景観条例だとかがあったりして、建物に関する規制があるところも、よく聞くんですが、函館ってどういう感じですか？う
ん、いや、ないと思いますよ。その規制自体は、その、
なるほど。
家を建てるときに、
うん。
なんか、色とかを統一してるやつですよね。
そうです、そうです。
ないですね。
よく、新しく、僕の地元だったらやっぱこう、 大きなホテルが建つっていうけども、こう看板のだとか、ロゴマークを消してほしいだとか、そういうところで、
あ、はいはいはい。
ますけども。
そこまでで多分ね、
うん。
洗練されてないんだと思います。
なるほど。え、意外ですね。
うん。
なんか、すごく厳しそうなイメージでした。
あ、函館が？
はい。
いや、ないと思う。多分ね、函館もその土地のね、結構、多くを何個かの一族がね、握っちゃってるんですよね。
あ、なるほど。
言ってくんない、全然。
ああ。
うん。
じゃあ、その方たちが、ね、こう、いろいろともう。
そう、許可しないとね、なんと建物も変えれない。まあ、だから古いものも残ったってのはあるんだけども。
うん。
うん。人はいなくなっちゃうだろうね、とかね。そのずらもな、うん。
なるほどな。どうでしょう。じゃあ、公共工事、インフラのこととか教えてほしいんですけど、なんか、ちょっと前に、お、大規模な北海道地震の災害あったじゃないですか。
うんうんうん。
あれに伴う工事って、やっぱり災害復旧って今も発注ってされてるんですか？ああいう系。
あ、その、帯広っていう、いわゆる北海道の真ん中の方と、札幌を結ぶ大きい、その、お峠の道が崩れたんですよ、もう。
うん。
そのブラックアウトの時に。
で、はい、
要は高速道路がまだ開通してたから、行けましたけど、
はい、
危なかったですね。で、北海道はね、もうインフラがね、とにかくもう遅れに遅れて、相当遅れてますね。
あ、遅れてるんですね。
未だにループすらしてないから、途切れ途切れですかね、あの。
今一周し、まあ四国もまだ八の字つなぐって繋がってないので、大きなことは言えないんですけども、うん、北海道もまだまだじゃあ一周できてない
んですね。全然まだまだですよ、その。しかもこれで満足してるかね、必要ないっていう、なぜか不思議な声も上がるからね。
不思議ですね。
すごいんですよ。その、しまいには肝依存してるみたいなさ。
はい。
いや、それ肝依存っていうか、それ国がやることだからみたいなさ、その、
なんみんなが払ってる税金を集めて、みんなが生活良くしようよっていう考えじゃないですか、インフラ工事って。
うん、なんかね、いらない、いらないみたいなね。やっぱ変な洗脳されちゃってます、みんな。
は
あ。だからね、全然あれですよ。高速道路って言ったってね、片側一車線とかですかね。
はあ。
だよくそれで、なんだろうな。たまに、もう、ね、ふざけたテレビとか新聞とか、調査員みたいなね、
はい、
人置いて、何台が通過しましたみたいなね。ここに、効果はあるんでしょうか、はい、みたいな。もうバカなのかみたいなさ。
いやー、なるほどね。確かにこう、都市設計が下手くそな人が、やっぱりそのままいちゃうと、そうなると思うんですけど、やっぱインフラって結構大事だと僕は思ってる派なので、こう、常数効果も高いですし、やっぱりお金一番投入して使う人たちじゃないですか、やっぱりこう、職人さんであったり、
うん、
でそこに付随して、ね、紙印刷であったり、いろんなものが、どんどんどんどんお金が回ってくるので、うん、どんどん僕はやるべきだと思ってたんですけど、北海道、そういう何か洗脳を受けてるってのは何かこう意外でしたね。
い
や、
なんかね、その、いわゆる依存、ここはその開拓士って言われる、
うん、
北海道開拓っていう荷台を持って、入ってきたじゃないですか、多
分。はい。
最初の人ってね。
うん。
あれがまあ途中で終わっちゃって、なんだろうな、そのまんまって感じじゃないですか。あとはその、もうやめたいんでしょうね、北海道の開発を。国は。
本当ですか？
っていうぐらい、その、なんつうんだろう。
あまり予算もついてないと。
うん、だからそれは、どんどん数字対していくでしょうねっていう風になっちゃいますよね。うん、その、まず、高速道路の一本は街っていうか、北海道中に巡らしてやらんと。
いや、ほんと何かあった時のね、
そう、みんなね、陸の孤島になっちゃいますよ、本当に全部。
いけないですからね。
だから、もうそれすらもね、考えてないっていうかね。多分壊れて初めて知るんじゃないですか、その。
ありがたかったなーだとかっていうのがあるわけですね。
そうなんです。だから今なんてね、その、JR とかまで、要はまあ JR なんかね、北海道民間無理なんですよ、まずそもそも。採算が合うわけがないっていうか、それはどんどんね、廃線になっていくんですけど、 いわゆる根室って言われる北方領土の付近の方の JR だったり、その、やっぱ果てのね、北の稚内の方に結んでいくところとか、うん、ああいうところってもう、JR がなかったら何も足なんかないんですよ。その、それすらもなくなっちゃうとね、もうどうすんだろう
どうするんだろうってなりますよね。本当に、ね。
採算はそれは取れないんですよ、みたいな。その、採算とかなのかみたいな。その、そもそも、みたいな。だから、
誰も声を上げないんですかね。
ね、上げてるのは上げてるんだろうけどね。やっぱ潰されちゃうんでしょうね。その公共事業。なんか、いつの間にか公共事業がなんかもうあの、悪論がすごいですよね、
北海道。まだまだ北海道の中では公共事業は悪だっていうような感じですか。
そうです。昔は感謝されたはずなんですけどね、その。
いや、確実にいいことでしょう。
ありがとう。
公共事業だなんて。
別に、なんだろう。逆ですからね、今ね。住民説明会みたいなのから始まりますからね、その。
なるほど。
漁協とかさ。
はい。
なんかもう、ああいうところになってくると、もう海が汚れるとかさ、もう金を踏んだくろうみたいな感じのがもう、
見え見え見えてるわけですね、うん。なんかそうされちゃうと、まあ、国としてもちょっと、
ね。汚い世の中ですよ、もう。
ああ、なるほどな。そういうインフラ事情なのか。
いや、だからね、僕はね、高速道路にしても、何にしてもね、作ってほしい。石片側一車線の、しかも、あれですよ。なんかもう、あの、プラスチックのポールみたいなんで、正面区切って、
こう、あ
もうなんだろう、簡単に行くぞっていうの。
絶対、なんかちょっと、手元が狂ったら正面行くぞと、100キロ近い。
もう簡単に行きますよ。あの、高速道路、もう、ほぼほぼ意味ないやつですかね、オレンジのあの、よくある。
ああ、はいはい、やらかいやつ。はい。
そうそう、あれがね、真ん中にあって、その、はい、高速道路じゃないだろうっていう、そもそもみたいなもん。あの、まあまあ、道路専用道路にはなってるのかもしれないけど。
確かに確かに。
車専用道路か。
うん、車専用道路。はあ。
しかも鹿とか、イカ、あの、熊とか出てきますからね、全部使ってね。
熊が出てきたら、それ大変ですね。
いやいや、この間ね、僕らも北海道、ああ、青年会議所の話ですけどね、その、一箇所に集まったりするじゃないですかね。
はいはい。
で、帰りか、大変、遠いんですよ、みんな、その。
まあでしょうね。うん。
端っこから来る人たちはね。函館にしても、稚内にしても、根室にしても、遠いんですよ、うん、もうその、まあ真ん中ぐらいで集まって、で、解散して帰る人もいるか、泊まる人もいるんですけど、うん、やっぱ帰る人は何かにぶつかったりしてる人多いですもんね。
出てくるんですね。
ね、札幌から、釧路に帰る人だ。釧路ってのはね、根室の手前ぐらいにある、東の下って感じですか、
はい、うん、
そこの人の中で、熊、ぶつかってましたね。熊って70キロぐらいで走るじゃないですか、最大速度が。
いや、みんな、ご存知のっていうぐらいじゃないですよ。我々はあんまり身近じゃないので、熊の。
あ、そう、熊はね、速いんですよ、その本気で走ったら。その
70キロで走っちゃうんですね。
だから並走してこうね、走ってきて、
はい、
熊がこう割り込んできて、ボーンだから、その、まあまあ、あの正面衝突ではないから、
割り込みでクマが走ってくるってやばいっすね。
いや、やばいと思いますよ。僕もね、さすがにクマ、僕は鹿とかにしかぶつかったことないけど。
え、それでもあるんですね、やっぱり。
廃車ですよ、廃車。
やっぱ威力は、そうそう、すごいんですね。
もう助手席にあの、あれですもん、見えましたもん、僕。あの、人乗ってたら死んでたと思いますからね。
あ、なんだろう、こう。あの、立派な角があるような鹿ですか？
そう、僕ね、あの、高速道路だったんですよ。夜中一人で高速道路行ったらもう真ん中に。
はい。
もう、なんだろうな、あれもう、チョッパーがでっかくなったような感じの中。バケモンみたいなのが。
はい。
ドカンみたいな感じで真ん中にいて。
はい。
もう、どかない感がすごくてですね。
ああ。
で、ハンドル切って、けどぶつかるじゃないですか。
あ、ぶつかっちゃいますよね。
うん。っていうのがあって、怖くてね、最初外で寝なかったんだけど、警察来て、なんつうんですか？主だって言われました。
あ、主と戦った男、福西利之。
そうです。殺してやりましたけど、はい、その。
ああ。
いや、立派でしたよ。
ええー。
角もらってっていいですか？ってこう
ね。はいはいはいはいはい。
ダメだって言われたけど。
なるほど。いや、すごいな、
うん、いや、だからそういうのがね、あんなもん、ベルファイアで、会社だったから、
ええ
ー。いや、ちょ、
やばい、やばいです、ね。
とかね、セダンとかなんか、僕、それ以降ね、夜、運転しなくなっちゃったんですよ。
いや、それ、まあ、
賢い。地方間の移動ね。
っていうか。
街中とかはいいけど、その、
うん、
隣の街へ行くみたいな、その峠とかかかってくるともう、なるべく人の車も乗りたくないです、だから。
はあ、そうか、助手席だ、自分がコントロールできない中での。
そうなんか、嘘かのように運転席の後ろとかに座りたいですね。
ああ、なるほど。ちょっとね、ちょっと距離を取っておきたいと。
そう、なの、もう寝る場合とかは特にその。
はあ。それはまた、特殊な事情だとか、特殊な動物がいる環境の中での。
そうなんです。なんか高速道路もね、もうちょっと立派に作らないと。
本当ね、こう、まだ本当にたまたま運よく動物と接触してないだけで、うん、きっと、そういうところも考えないと、いつか絶対大きい事故起こりますからね。
特にオレンジポールだけのところはね、簡単に正面衝突ですよ、
もうどんどんそういう声を上げていきましょう、本当。
いや、本当ですね。だから、もう困っちゃってますよ。けどね、選挙に負けると、
はい。
開発の人にやっぱ怒られるわけですよ。
そうなっちゃうんですよね。やっぱり。
いや、ないんだね、君たちは。みたいなね。その最初、なぜか謝罪から始まるんです
。逆に、まあ。
どんどんなんかこう、
悪循環ですね。
大感じになってきますよね。
一方、やっぱり、その、声が、インフラにも理解があったりしてる大吉さんがいる地域っていうのが、一方でインフラが進んでたりっていうようなこともやっぱりあります、感じたりしますか？
予算がやっぱり全然違いますもん。もう、函館の方はね、もう月波の方ですよ。下から数えた方が早いんですけどね、その、やっぱり、大吉がいるとこは全然、与党にいるとこはね、
違います
よね。それは違うでしょうね。それは当たり前ですよね、きっとね。
それはもう当たり前です。もうね。
だから、ここはね、新幹線だって、駅だってきっともっと全然違うところにできたでしょうしね。もう、10年は違うでしょうね。
なるほどな。そういうところにこう響いてきて、
いや、響いちゃってると思いますけどね。
気づいた頃には、皆さんがね、理解するな、時には、あの時がこう繋がってたのかってなっちゃうのが、
そうそうそう、
公共工事なんですよね。
うん。あれもね、だって僕ら業者言うのは当たり前だからね、言うけど。
うん。
やっぱもうちょい違う形でね、声を欲しいなって感じですね。
そうですね。うん、僕もどちらかというとこう、土木なので、そのあたりはかなり理解があったりするので。
うんうん、ね、僕ら言うのはね、だって。
そうです。だから言われちゃうんですよね。ほらもう、土木屋が言うたら、やらしく聞こえるけん、あんま言いづらいっていうところもあったりするんで、
ね。そう、言いづらいんだよね。っていうのが一番のポイントですよね。なんか。
確かに。
言ってよ、みたいな感じ
で。いやそうなんです。でもね、さっきの話、みんなで集めたお金を、みんなが使う橋だったり、道路だったり、に還元していくっていうのが一番いいやり方で、お金いっぱい使って、で、飲食店さんに対してもお金いっぱい使って
る。いや、そうだよ。お金はね、
職人をね、抱えてるっていうのがすごく大事なことだと思うんですけどね。
当たり前の仕組みをあんまりよく分かってないんだよ、
ちょっとそのあたりをちょっと僕はどんどん伝えていかなきゃなとは思っております。
ね、四国、なんか四国九州のにもなんか橋かけるとかなんかやってましたね、なんかね、今年
ね。青年会議所も九州ブロックと愛媛ブロック、ね、で一体フォーラム開催はしてましたけども、なかなか今の国交省の計画にはあまり入ってないようなものなので、うん、本当にこう声を上げているような状態ですね。
けどやっぱああいうのやるといいと思うなと思っちゃう。
うん、まあゼロじゃないですし、まあ意識ですよね、うん、まあ何を伝えるかだと思うんですけど、うん、まあ、さっきのインフラに対するこう理解であったり、やっぱ大事だよねっていうところを一人でも知ってもらったら、うんうん、いつかは繋がってくるんじゃないかなと思ってます。
うん。いや、そうですよね。地道な活動ですよね、きっとね。
地道ですね。
うん、
ということで、後半もいろいろと話を聞くことができました。ありがとうございます。
いえいえ。
いや、こうやってね、やっぱ経済人らしい話ができるっていうのが、 いいつながりだなと思っておりますので、またいろいろと教えてください。
いや、本当また聞いてください。役に立ってるかどうか一
応。役にめちゃくちゃ立ってますので、ありがとうございます。では、月に2回配信している北海道の回、今回も、函館在住、福西さんに、今日はソウルフードであったり、インフラのことを聞いてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。